こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ダメ子育てを科学が変える。全米トップ校が親に教える57のことは、スタンフォード大学オンラインハイスクール校長であり、哲学博士教育コンサルタントでもある星友啓が、脳科学と心理学の知見を家庭での子育てに接続した実用的な子育て論である、しつけ褒め方子供の感情、人間関係学びへの意欲親自身のストレスといった、家庭で繰り返し生じる論点を57の項目として整理する。主眼は慣習や親の経験則だけに頼るのではなく、研究によって一定の効果が示されている方法を判断の出発点に置くことにある。ただし本書は科学的知見を万能な正解として扱わない。子どもの個性発達段階、家庭の事情に照らして観察し、方法を調整する親の役割も重視する。日常の声かけや対応を支配や即効性ではなく、長期的な心理的成長という観点から見直すためのガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、科学的根拠を唯一の正解ではなく子育ての判断基準として用いる本書の基調は、もっともらしく語られる子育ての常識にも効果が乏しいものや逆効果になりうるものがあるという問題提起にある。親は睡眠不足、時間不足、周囲からの評価への不安の中で判断を迫られるため、昔からこうしてきた、厳しく言えばすぐ止まるといった即時的な手応えに依存しやすい。しかし、短期的に従わせることと子供が理由を理解し自分で行動を調整できるようになることは別の問題である。本書はこの隔たりを脳科学や心理学の研究を参照しながら検討する。重要なのは、科学を家庭の複雑さを消す処方箋にしない点だ。研究で平均的な傾向が示されても全ての子供に同じ結果が保証されるわけではない。したがって親は根拠のある方法をまず試し、子どもの反応と家庭の状況を見ながら修正する必要がある。経験則を否定するのでなく、検証可能な知見で経験則を点検する。この姿勢が本書における科学的子育ての実践的な意味である。次に、いつや怒りには。説得より先に感情を落ち着かせる順序がある。子どもが激しく泣く、怒る、反発するといった場面では、親は行為の問題点をすぐ説明したくなる。本書は、感情が高ぶっている最中には感情に関わる働きが前面に出やすく、理屈による指導を受け止めにくいという脳の特性に着目する。そのため、まず必要なのは正論を重ねることではなく、子供が安心し興奮を下げられる状態を作ることである。気持ちに寄り添うことは、望ましくない行動を無条件に認めることではない。感情そのものは受け止めつつ、落ち着いた後に何が困るのか、次にはどうすればよいかを伝えることで、感情と行動を区別して扱えるようになる。これは親が怒らないよう我慢するだけの技法でもない。親自身も高ぶっているなら即座に決着をつけようとせず間を置くことが必要になる。指導の内容だけでなく、子供が受け取れる心理状態かどうかを整える。こうした順序への配慮は、対立を勝敗にせず自己調整を学ぶ機会へ変えるための土台となる。さらに、関係性有能感自立性という心の三大欲求を日常に満たす。本書は、子どもの意欲や心の充足を考える枠組みとして、人とのつながりである関係性、自分にはできるという感覚である有能感、自ら選んでいるという感覚である自立性を取り上げる。これらは、子どもをただ機嫌よくさせる要素ではなく、挑戦学習、対人関係に主体的に関わる基盤として位置づけられる。関係性は親が子どもの問いかけ、表情発見にきちんと反応することによって育つ。反応される経験は自分の存在や考えが扱われるという安心感については、できなかったことを能力不足の証拠とせず、努力や工夫、成長の過程に目を向けることが重要になる。自立性は何でも子供任せにすることではない。年齢に応じた範囲で選択肢を持たせ、決定と結果のつながりを経験させることを意味する。親が命令比較、過度な先回りで問題を処理すると、短期的には円滑でもこれらの欲求を損ないかねない。本書の提案は、家庭を管理の場だけでなく、子供が自分の意思と力を試せる関係の場へ整え直すことにある。そして、褒美結果、レッテルへの依存を避け、内発的な動機と成長への視点を守る。褒めることは常に良い。商品を与えればやる気になると考えがちだが、本書は外的報酬への過度な依存に注意を促す。報酬が行動の主目的になると、本来その活動にあった面白さ、達成感、他者に役立つ喜びといった内地な報酬が弱まる可能性がある。例えば、手伝いを単なる交換条件にすると、家族に貢献する意味を学ぶ機会が狭くなる。だからといって、褒め言葉や評価を一切なくすべきだという主張ではない。結果の優劣や他者との比較だけを強調するより、取り組み方、粘り強さ、試行錯誤、用いた工夫に具体的に目を向けることが、学びを継続する助けになる。また本書は、あなたは飽きっぽい、 この子は天才といった決めつけにも慎重である。否定的なレッテルは挑戦をためらわせるが、肯定的な固定ラベルも失敗を恐れさせたり、期待に合わせて振る舞わせたりする。能力や才能は成長しうるという見方を共有し、子供を一つの属性に閉じ込めないことが長い目で見た自己理解と努力を支える。子供を変えようとする前に親の孤立とストレスを扱う本書は、子供への対応技法だけでなく、親の精神的な余裕を子育ての条件として扱う、現代の親にはしつけ、学習、習い事、友人関係、デジタル機器の利用など多方面で適切な判断をすることが求められやすい。その一方で、家庭内の負担は見えにくく、相談相手を得られないまま責任感だけを抱え込むこともある。こうした状態では、親が望んでいなくても子供の小さな失敗や反抗に過度に反応しやすい。本書が示す科学的な視点は、親を採点するための新しい基準ではなく、負担を減らし、反応を選び直すための補助線でもある。感情的になった自分を悪い親と断定するのではなく、何が余裕を奪っているかを捉え、休息、周囲への相談、対応の簡略化を含めて環境を調整する必要がある。子どもの感情を落ち着かせてから伝えるという原則も、親が自分の感情を把握できてこそ実行しやすい。親のセルフケアを子どもへの責任と対立させず、安定した関わりを可能にする実務として位置づける点に、本書の現実的な特徴がある。結論として、本書は幼い子どもとの日々の衝突に戸惑うや、褒め方や叱り方に一貫した基準を求める保護者、そして子どもと関わる教育者や支援者に向く。とりわけ、厳しくすべきか、寄り添うべきかという二者択一で考えて、疲れている読者に有用だろう。感情を受け止めることと行動に境界を設けること、選ばせることと放任しないこと、褒めることと報酬で操作しないことを分けて考えるため、日常的な迷いを整理しやすい。57項目という構成は、理論書を通読する余裕がない人でも、当面の課題に関する論点を参照しやすくしている。類書との違いは、スタンフォードという看板を万能な教育法の根拠にするのではなく、脳科学心理学の知見を家庭内で起こる具体的な相互作用へ翻訳しようとする点にある。科学的に支持される方法にも個人差があること、親の余裕も実践を左右することを明示するため、単純な必勝法にはならない。その慎重さは、即効性をうたう子育て指南書より実用的である。完璧な親になるためではなく、子どもの状態、自分の反応、家庭の環境を観察し、よりがいの少ない選択を重ねるための判断枠組みを得られる。ご支援いただける場合は、星友系ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。